友部知識コーチング認定コーチ2人がお送りするぶっとべコーチング、ひらめきのヒントがいっぱい、原隆コーチと渡辺直子コーチがお送りします。それでは本編スタートです。こんにちは、渡辺直子です。
こんにちは、原隆です。
はい、3月に入りまして、さまざまなねニュースが飛び込んできて、なんかあのスナック菓子の工場が今止まってるとかで、あの原油がね、あの入ってこないっていうことで、あの高騰してる、その関係らしいんですけれども
、まあ11月12月の時にその、まあ、国会で高市さんがね、台湾有事に対するその存立危機事態になり得るのかっていうことでだいぶ揉めて、中国の人はね、観光客が減ったりとかしてたよね。
はい、
でそれがその時にもうミッションがあって、ベネズエラとキューバだったかな、そしてイランまでミッションがあったんですね。
はい、
で今回3月19日に高市さんは日米首脳会議でアメリカに行く、まあ、話し合いっていう、状態だったら、日本のこう、得ることとかいうのも言える場ではあるんだけど、多分そういうふうなものよりも、もうトランプさん側からすれば日本に何をさせるのかみたいな、そういうふうな、まあ押し付けがましいというかね、そういう話に持っていかれそうな感じだよね。
はい、
だから国民に対して高市さんはその、まあ、今ではぼやかしてるよね。今日の段階ではその明言は絶対できないもんね、この前みたいに先走ってそんなこと言っちゃったらね。だけど検討はしているみたいな。だから逆にも日本のそのメディア見てる人はどうなんだろうっていうか、もう認知の領域でもう分かんないのにあるよね。
はい、そうですね。もういろんなね、評論とか意見がね出てきちゃって、もうね、何っていう感じになってると思います。
YouTube でいろいろこう、有名な人がなんか言ってるの、見てもいいけど、それも渡辺コーチ言うように一時情報じゃないから。
はい、そうなんですよ。はい、
でその人たちがその どんな思いか分かんないよ。だけどこう逆に認知洗脳してる側になってる可能性もあるからね。
はい、
この辺が見極めが大事だよね。
はい、そうですよね。やっぱり基本的にはね、その今話題となっているそのホルムズ海峡が封鎖されてるって、そのホルムズ海峡ってどこなのっていうこと、あとなんでアメリカとイスラエルが一緒になって、イランを攻撃してるのって、イスラエルってどこにあるの、アメリカは、ね、場所は分かると思いますけれども、ね、イランってどこみたいな、まず世界地図を見てみる、そういう感じで自分でこう紙ベースの情報からまず調べてみるっていうことが大事だと思うんですよ。インターネットだとね、さまざまな意見が出てて、上位の方に出てくるものばっかり目に飛び込んでくるので、もしかしたら本当のことがわからないかもしれない。
そうだよね。だから、今恐れていることっていうのは、その存立危機事態の時から言ってたけど、結局そのトランプさんにしてもね、その後ろにはそういうバックがついてて、で、世の中っていうのはいろいろこう 思惑が僕らの知らんところで、まあ、あるわけじゃんか。でそのじゃあこの、まあ、普通と思われるようなその状態が普通と見えてしまったら、いいことはないよね。で渡辺コーチ言われたようにやっぱり書籍でね、
はい、
こう読むとじっくり考えれる時間与えられるもんね。ゆっくり読んでもいいからね、
は
い、
そうですね、はい、でそれぞれの国の背景だとか文化とか習慣だとか、あと大事なのは宗教ですよね。私たちね日本にいるとあんまり外国の宗教のことを知らないし、ね、それこそね皆さん国民の人たちがどんな生活してるかとか知らないわけなんですけれども、やはりそういうのもこの本だとかそういう紙ベースの情報で知ると、あこういう習慣があるんだとかこういうものの考え方があるんだとか、もともとここの国と日本とこういう関わりがあって仲良しだったんだとか、いろんなことがね分かってくるんですよ、はい、そういうのをねやっぱり自分から求めに行かないとなくって、ね、YouTube だったりネットのニュースだったり見てると、やっぱり一番見てほしいものがどんどん上がってくる。で一回クリックしちゃうとそれに関連したものが上がってきちゃうっていうことでね、はい、ですからねその本とか読んでほしいなって思います。
そうみんな知らないのが今のイランっていう国は、はい、日本と大変仲がいい国なんですよ。
はい、
うん
はい、
その今みんなねそのガソリンがさ高いから困るなとか、そのこれからなんかこう工場が止まるとかいう原油あるじゃない、
はい、
それをなんとなんとその日本には円で買わしてくれるの。
あ、円建てなんですか、
うん、
あすごい。普通ドル建てだったりしますよね。
そう、
あ
なんでドル建てかって言ったら話がなくなるけど、
はい、円で売ってくれるっていう、 それはすごい貴重なことなんですよね、うん、
だからそのまとめ別式コーチング的抽象度を上げて考えるとだね、
はい、
この戦争っていうのは確かに、はい、そのまあ、いろいろなその宗教的なものもあるだろうし、そのなんていうかな、他のその戦争によるお金儲けの文化みたいなそんなもあるだろうしっていうの、
はい、
まあ、あるじゃないか、
はい、
で今度じゃあその今のトランプ政権っていうのは日本が救助があるんだけど、それをこうやっぱりトランプさんの国のその軍隊の人がね、そのばっかりが危険なとこで亡くなる人もいるわけじゃんか、
はい、
だったらお母さんたちはさ、そのなんであんたトランプすよと、うちの息子をそんな危険なとこばっかり連れていくんだと、他のところにやらせろって言うよね、やっぱお母さん。
他の国にも手伝わせろと、
うん、そんなも出てくるわけじゃん、
はい、
でなんかこうみんなの思いがもうぐちゃぐちゃになってる状態じゃんか、
はい、ぐちゃぐちゃになっちゃいますね。
うわ原油がないからどうしようっていう日本の、ね、その、はい、なんていうのかな、その車持って運転してる人思うだろうし、
はい、
いや原油をくれってなるでしょ多分、
はい、
な原油をくれって言ってそしたらどうしたらいいんだって、イランやっつけてしまえとかって思いがちじゃんだ。
あ
なあホルムズ海峡が問題なんだとかって言って、いやそれはまあ抽象度低いっていうことなんだ本当は。
低い方なんですね、うん、はい、
ザ認知戦っていうことね。
わ
これ誘導
認知戦だったんですね、これが、うん、これこそ認知戦だったんですね、
う
ん、
それで、はい、こうどんどん行って、
はい、
いや 日本も9条を改正しないといけないよねというふうになるわけよ。
お
どんどん、まあ、半年ぐらいすると
はい、う
ん、だからそれじゃなくて今は本当考えないといけないのは仲いいイランなんです、
はい、
世界の唯一にジャパンが、はい、実は今新しい動きがあってトランプが突然日本への艦船の派遣は不要と言い出したんです。一見良かったと思うでしょ。でもこれが認知戦なのね。安心させておいて代わりに11兆円の投資とアラスカの原油の購入を求めてくる。次は軍事じゃなくて金で日本を縛る形に変えているだけ。本質は何にも変わってないんだよね。これがまさに仕掛けられている認知戦、
はい、
だから唯一その日本 の, そのリーダーはまず戦争がどうこう言う前にやめよう言わなきゃいけない
そりゃそうですよね、
うん、
はい、
うん、でうちらはどっちかというと戦争で負けて大変な思いしている
そう
約70-80年前に
はい80年前ですね、
うん、だから絶対にその時 の, その経験した世代の人はもう何っていうかもうその臨場感あるでしょ。自分たちがその、はい、まあそういうミサイル的なものがこう落ちてきたのを体験してるから、
はい、
で僕たちはそれってもう要は文章やその映像の、まあ、その情報を知ってるだけじゃん。
はい、
だから
そうなんですよ。
なんかその嫌なんだけどそのどっちかというと他人事になりやすいよね。
あ、
うん、でなんかそのぼやかしがこうなんていうのデータがこう消えていってるわけよ、
はい、
だからこうなんていうかな絶対嫌な人っていうのはそのまずやめることでしょうっていうことになるんだけど。
そうですね、うん、そうです。もう戦争を体験してきた方たちはもう高齢者になってるし、うん、ね、で小さい時に戦争だったとかね、うん、実際に戦争に行ってきた方々はねもう本当に超高齢なわけですよ。ですから人口の大半が戦争の経験がない人たちになっちゃったんですよ今、うん、
でまあイメージがその高市さんもないわけね、
はい、
うん、なんとなく見てると。で次世代のリーダーシップとして考えていくとこういう時はその一番に戦争をやめようを言わないといけない、
はい、
でそのじゃあどうしたらいいのって言ったらそのジャパンが中心として話を説得したりなんかこう中心としてね議長としてこうそのこれからどうするかいうのを考えていきましょういうところに立てるっていう時でもあるんだよね、
はい、
うん、だけど今日の時点ではね分かんないけどそのなんとなく現状の内側のその法解釈をなんか考えてそういうふうにごじょごじょこうしてそのまあアメリカ支持のもとそのなんかするっていう立場を取ってしまうとイランのその人たちから見るとうわ敵に回ったってなるじゃん、
はい、
うん、でこうなったらもうこれがまたずっとこれ信頼がなくなってからさこの信頼を取り戻すまでものすごい時間がかかるかもうそれが起きないかどっちかだよね、うん、だそんなことが、まあ、これから 2,3 日後に起きてそれでまあ、帰ってきて国民に対して高市さんがどういう ことをこう決めたとか話をするよね、きっと。
はい、
でそのものの僕たちに言うその日本語ベースのその情報がもしかしたらトランプさんとの会談の中で決まったことと同じなのか同じじゃないのか、そんなのも日本のその人たちがその自分で、あ、え、私って認知戦にかかってんのとかって思いながらやっぱり注意して見ていく時ではあるわね。
はいはい、やはりねこの戦争とかね攻撃とかミサイルとかいう言葉を聞くと怖いとかね、うん、あとかわいそうとかね、そういう感情を揺さぶる方に持っていかれるんですよ。はい、ですからそういう報道を見た時に、あ、自分の感情が今どういうふうに動いたかなっていうこと、あのとっても、ね、あの気をつけていただいて、自分が何かこう刷り込まれてそっちの方向に持っていかれてる、あの恐怖とか、ね、あのそっちの感情に持っていかれているんじゃないかっていうことに気がついて、冷静になって客観的な判断ができるっていうことをね、あの取り戻していただきたいと思います。
まあね、あの、まあ、このちょっと話は重いけど、あのちょっと話気分変えていくとなるとね、
はい、
今日ね実はあの、うん、岡山の立派なねあの県立図書館っていうとこがあって、
はい、
でそこ行った時に隣がね幼稚園があるのね。
あ、そうなんですか。隣接してるんですね、うん、図書館と幼稚園が。
そうそう、それで岡山城っていうとこがあって、またこれから桜がバンバン咲く時期なんだけど、
はい、
でそこで僕が車止めて幼稚園の横に止めたらね、その幼稚園児がもうワイワイしゃあのこう走り回ってんのよ。
はい、
で僕の方にのフェンス越しにね、
はい、
あのなんかもう元気になんか喋ってくるわけよ。
はい、
ですごい可愛いわけ。
はい、
うん、もう本当モンキーみたいな感じだよね
キャッキャっていう感じですよね。
もうギャーギャーギャーギャー言ってるよね。
はい、
でその時にそのこんな話とかニュースとか僕は考えてるわけやんか、
はい、
どうしたらこれなんとかなるかなとかと思って、でやっぱその子らのそういうふうな、 なんか無邪気な笑顔っていうか見てると、
はい、
そのいや絶対にこの子らをその時代に戦争で苦しませるようなことさしたらダメだよねってやっぱ思うよね。はい、
そうですよね。
で多分お母さんとかさ、あの幼稚園児さん の, そのお母さんとかそんなニュースなんか見ないと思うけど、
あ、もう仕事と、ね、子育てで精一杯ですよ。
絶対そうだと思う。スコトマの原理働くからね。
はい、
だからやっぱこうその人たちはまあね、まあ見てほしいけどね、
はい、
あのでもまあその以外のこう人はねやっぱり考えて、その人たちがまあいずれ分かるようにね、あの説明してあげたりねしてあげたらいいだけであって、
はい、
ね、いずれね、うん、だから説明するときにやっぱ相手のねその状態、
はい、
うん、それがやっぱり見えてないとこううまく説明できないんだよ。
はい、
うん、そのためにはやっぱこう友達式コーチングのねそのこと知っとかないと、脳のこと知っとかないと、はい、その説明がなんかやっても無駄になるから。
あ、そうそう、うん、そう聞いてる方もはぁみたいな感じになっちゃうのでね、
それもいるだろうから、
はい、
だから本当ね、まあ、春からねそのコーチングを学ぼうって言ったら、まあ、うちらのところ来てくれた方が一番いいので、
はい、
まあ、最後にまあちょこっとだけ言うけどね、うん、まあ、そんな感じで今日は、
はい、
終わりたいと思いますが、また番組の方にね、特に前向きなね、この春からスタートしようね、そういうことお悩みでも結構ですけども、まあ、どんどん待ってるのでよろしくお願いします。
はい、
本日もありがとうございました。
ありがとうございました。友部知識コーチング、認定コーチ2人がお送りするぶっとべコーチング、今日のお話はいかがでしたか？質問のある方は説明書きにあるメールアドレスにどうぞ。では次回もお楽しみに。